カラーデイズ。2013年9月3日火曜日午後2時50分頃収録、カラーデイズ若でございますけれどもですね、さて、これまで、まあ、今回分も含めて、全6回にわたってね、実家に帰省してる時に、あった出来事についてですね、お話ししてきましたけれども、今回で最後になりますということでね、もうあさってからね、予定ではこれ配信日の予定ではあさってからもう若さん大学始まるっていうね、もう俺何回にわたってこれ話してんだよみたいなね、まあ、去年の函館旅行もそうだったけどね。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
改めましてこんにちは、カラーデイズ若です。ということでですね、まあそういえば去年函館旅行の時も全6回ぐらいにわたって話したよねみたいな感じ。だってあれはなんか1泊4日だったからね、あれね、1泊4日の旅をさ、よく6回にわたって話したなと。だって6回だから2時間でしょ、120分でしょ。よくそんなに話すことあったなって思うんですけどね。まあまあ今回のこれもそうですけど、まあ、今回はね、まあまあ、だいたい20日間ぐらいの出来事を6回にわたって話すわけだから、まあまあまあ、そんなに不思議なことではないよね、っていう感じではございますけれどもですね。はい、ということで今回最後です。今日話すのはね、まあ最後一人旅に、プチ一人旅にちょっと行ってきたっていう話です。でね、これいつ行ってきたか、ずっと8月の29日木曜日だから、前回ね、話した母との260キロのドライブの次の日です。次の日に行ったって。で、もっと言うと、8月30日に僕札幌に戻ってくるっていうスケジュールだったので、札幌に戻ってくる前の日に、実は一人プチ旅行ということで、ちょっとですね、旅してきたっていう話を、しようかなというふうに思いますけれどもですね。まあ、ただでもこれ旅に出たのがね、昼の2時過ぎっていうね、2時過ぎに家を出たっていうね、もう意味わかんない。もう2時過ぎてるって、もうそれもう1日半分終わってんじゃんみたいなね。時になって、よし、旅に出ようってことで行ったわけでございますけれども、まあ、どこに行ってきたかと言いますと、こちら。網走。はい。網走にね、行ってきました。はい。まあね、なんで行ってきたかというと、いや、もともとね、前々から、ちょっとこれだけはね、実家帰った時に行こう行こうって、実はね、思ってたんですよ。実は思ってたんですけど、結局なんか予定がなんか結構ね、なんかいっぱいいっぱいになっちゃって、なかなか行く機会がなくて、で、まあ、結果的にまあ、帰る前日に行くことになるっていうね、いうことになるわけでございますけれども、うん、網走に行ってきました。で、僕がね、網走に行って、見たかったのは、博物館、網走監獄。ここにね、行きたかったんですよ。そう、ここにすごく昔から行きたくて行きたくてしょうがなくて。で、今回、念願かなってね、行ってきました。はい。まあ、函館旅行の時もそうですけど、まあ、国の登録有形文化財に登録されている、まあ、いろいろね、函館の時も、歴史的に、ね、すごく、重要とされている建物をいろいろ見たりとかしてね、こう、社会科勉強しましたけど、社会勉強しましたけども、まあ、今回のね、この網走監獄もそうです。ね、ここにもですね、国の登録有形文化財、それで、まあ、建物、施設が保管されているものがあるんですけれども、まあ、それを見ながら、こうね、いろいろこう、歴史を見ていこうと。 と紐解いていこうというところで、まあ意外とね、こう僕が地元にこれね、まあ前もね、いろんなところで話、まあ、これいろんなところでも話してるんですけども、自分の地元ほど見ないよねっていう話、ほら札幌に住んでるとさ、じゃあ札幌市民が札幌テレビ塔に登りますかね、札幌時計台に行きますかと、赤レンガ庁舎に行きますかと聞かれたら、まあ札幌市民はまあ大体行かないだろうと、大体行かないでしょ言うても、皆さんもそうじゃないですか、自分の地元の観光地ってそんなに行かなくないですか。ほら東京に住んでる人だったら、東京スカイツリーのてっぺんにじゃあ登りますかっていう話ですよ。まあスカイツリーの近くにあるお店には行くかもしんないけど、スカイツリーのてっぺんに登って、おお、これが東京か、一望できるね、綺麗だねっていう風に登るかって言われたら、まあ登らんでしょ大体。それと一緒です、大体登らないでしょ。それと一緒です、その心理と一緒です。大体自分の地元ほどね見ないんですよ。で僕ももう自分の地元を離れてもう2年半ですか立ちましてですね、まあもうね、立派な札幌市民ですからね、名実ともに札幌市民ですから僕も、まあちょっとそろそろね、地元が恋しくなってきたなっていうところで、まあちょっと地元のまあいろいろ有名なところ、まあそれこそね、前回話した小麦粉とかも含めて、まあいろいろねこう見て聞きまして、でまあ最後ね、網走監獄ということでね、まあ他にもね、ちょっといろいろ見たかったね、水族館とかもねちょっと行きたかったんですけれども、まあちょっとなかなか時間が取れなくて、まあで最後どうしても行きたかった網走監獄にね行ってきました。でね、網走はね、まあ皆さん、ね、もう網走監獄つったらもう刑務所みたいなね、まあ皆さんもイメージもあるかと思います。まあこれはね、もうね、有名な花、網走といえばってね、多分ね、日本人に聞いたらね、多分そうね、8割ぐらいの人は多分刑務所ってね、言うと思うんですけども、そうなんです。網走はね、刑務所ありますからね。今もあります。今も網走刑務所は実在しますが、で、しかも実在するし、僕もね、実は網走刑務所の、今普通に使われている刑務所の前に行って、僕も見てきました。あ、ここが刑務所なんですか。実はね、刑務所見るの初めてなんでね、札幌、あれ月形だっけな、札幌近くにも刑務所あるんですよ。まあそんな行かないよねっつってね、まあ大体ね、まあ、刑務所でこう観光地的なところにされてるのは、まあ日本全国見ても多分網走ぐらいなんじゃないかなというふうにまあ思いますけれども、うん、こうあれですね、演歌とかでも網走を舞台にした曲ってすごく多いですよね。まあ若さんがまあね、いつも大好きで、大好きとね公言しているあのアニメゆるゆりなんでここでゆるゆりの話が出てくるかと言いますと、ゆるゆりの、キャラソンの中にもですね、実は網走慕情と言って曲があるんです。これはね、千夏ちゃんがね、歌ってるね、キャラソンなんですよね。これはニコニコ大百科からね、ちょっと引っ張ってきますと。元はゆるゆり原作第5巻45話大絶賛作画中で、詩の一部が登場し、該当話がアニメ化されたゆるゆり過去第2期第8話、地熱無双で曲が付けられた。ね、ということで、そう。実はアニメの中にも網走慕情が出てきまして、で、それが CD 化されたというところで、僕もね、これ網走ってね、やりたかったこと2つ目。網走に行って、網走で網走慕情を聞くっていうね。もう何がしたいんだって話なんですけども、そう。まあ、これもね、念願叶いました。網走駅の中で聞きました。はい。で、そう。まあ、ちょっと話が脱線しましたけど、網走監獄ね。博物館網走監獄。こちらは、かつて刑務所として使われていた施設が、まあ、博物館として、見学できるというところでね、刑務所の中を見学っていうね。まあ、なかなかできないですよ、これは。っていうことで。でね、多分ね、日本全国でもここぐらいしか多分ないと思うんですよね。刑務所を博物館にしてるのは多分ここしかないと思うんですけども。まあ、いろいろ見てきました。まあ、すごくまあ、いろんなね、こう、映画とかにもなって有名ですけど、網走はもう、あそこに入ったらもう、出られないと。もう、あそこはもう、ね、凶悪な囚人が行くところだと、こう、皆さんね、思われてる方多いと思う。まあ、かつては確かに、実はそうだったんですよね。ただ、今の 実在する網走刑務所は、実はそんなことなくて、確か B 級クラスの囚人が今いるのかな、みたいなところで、そんなに今はね、もちろんね、今はね、そんなに厳しい扱いを受けてないですけれども、ただまあ、昔はね、かつてはすごく厳しくて、まあ、ただその、そういう、まあ、囚人の方がいたからこそ、実は今の北海道の開拓が進んでいるっていうか、っていうのをちょっといろいろ見学したりとかしました。その過去の歴史の流れ、多分ここにいた囚人の人たちがいなかったら、多分今北海道ここまで開拓されてないっていうかね、今すごく北海道道路がね発達して、今高速道路とかもありますけれども、これもともと一番最初作ったのは囚人たちだからねみたいなところでね、ところで、まあ、なかなかすごいね、深い歴史があるんですけども、まあ、そういうのも含めてですね、実際にこの網走看護の中には、その実際、当時使われていた建物であったりとかですね、まあ、もちろん復元されてできているっていうものも中にはあるんですけれども、まあここはねすごいのよっていうね、実は塀がなかったりするところもあったりするのね。普通刑務所ったら塀が高く積み上げられてるでしょっていうところもあるんですけど、網走監獄はね、すごいその農作物で自給自足している刑務所であったりするので、でかつしかも北海道ね、バカでかいですから、なんかもう 100キロぐらいずーっと農場が広がってるみたいなところだったんですよ昔は。そう、それでだからっていうのもあってね、塀がない、もう脱走のしようがないみたいなね、ところで、実は塀がなかったところもあるんですよみたいなのもあったりとかしてですね、まあその他もろもろなんか味噌蔵とかね、いろいろあったりしたんですよね。なんかね、一番僕がね行ってビビったのがね、なんか九白所っていうところがあって、その農作物をして、そのまあその厨房の中に戻れないという時に泊まる部屋みたいなところがあって、なんかね、そこのところに、なんかね、動く、なんか人体模型みたいなやつがいたんですよ。すごいいるんですよ、人体模型みたいなやつが。網走監獄の中に、ね、すごいたくさんあるの。で、それがね、動くのよ。ね、なんか人を感知してね、動くのよ。なんかね、ビビったよね、あれね。なんかもう、下手なお化け屋敷もビビったよ。うわ、びっくりしたと思って、俺も、ね、思わず、はっって言っちゃったもんね。まあ、いろんな建物があるんですけども、すごくね、勉強になりましたっていうか、まあ、ちょっとねこれね後悔したのはね、もうちょっとねゆっくり時間かけていけばよかったなっていうのはねあったね。これね、僕大体2時間半ぐらいで結構ね急ぎ足で回ったんだよね。でね、これ多分、ね、ゆっくり回ろうと思ったらね、3時間まあ4時間あってもいいかなっていうくらいね、ゆっくり見れます。すごいね、敷地内がすごいでかいんですよね。多分ね、これぐるっと一周するだけで多分4キロぐらいあるんじゃねえかなっていうぐらいの、すごい、でかいんですよ、博物館の中が。なので、まあ、すごいこれ、もし、まあ、今後見に行きたいってかっていう人がね、もしいましたらですね、これ3時間ぐらい撮ってもいいんじゃないかな、最低で。最低3時間ぐらい撮ってもいいかな。2時間じゃ回れません。多分。このガイドの中にはね、2時間ぐらいで回れますって書いてるけど、多分じっくり見ようと思ったらね、3時間ぐらいはね、多分普通に必要だと思いますので、3時間ぐらいね、じっくり見るといいんじゃないかな。中にはね、ミュージアムショップがあったりとかね、あと、監獄食、これ僕ね、食べられなかったんですけど、監獄食堂つって、実際に、今現在、網走刑務所の受刑者が、食べている、メニューを食べられますって、700円くらいだったのかな、くらいで食べられるんですけどもね。だからこれが意外と美味しいっていうね、話でね。食べられたりとかします。あと、館内のね、ガイドツアーとかあっても、これもね、僕ね、ちょっとね、参加できなかったんですけど、館内のガイドツアーなんかもあったりしますので、ぜひね、これ行って、見るといいんじゃないかな。まあ多分一生の中でね、刑務所にお世話になる人なんていうのはね、まあこの番組のリスナーさんにはいないと思いますね。僕もね、まあないと思いますので、ぜひね、まあこういう場所もあるんだよというところで、皆さんぜひ見学に行っていただけるとね、なんかね、なんか刑務所巡り流行ってるらしいですけどね、最近ね、なんかね、まあいろいろ、まあドラマの影響とかもいろいろあるのかなということで、すごい有名であったり、まあね、結構網走を舞台にした、 ね、作品っていうのは結構あったりしてるので、僕もね見たいなというふうに改めて、結構ね ロケ地の看板とかね結構立ってたりするんですよね。そうそうそう、だからすごくそういうのを見て、あ、ね、ちょっといろいろ感じるものがありました。まあぜひ行ってみてください。まあ網走、ね、なんかね韓国って聞くとね、なんかねちょっとなんかちょっと気分ねちょっと下がる感じがまあする人もいるかもしれないんですけど、意外とねそんなことないですよ。意外とそんなことないですね。へーと思ってね、意外といろいろ見れたりしますね。なんかこうだこの塀から脱獄したんですよみたいなところがあってね、えこんな狭いところ抜けんのみたいな、いろいろね見てて面白かったです。ちょっと写真ね、また後日カラーデイズのページの方にも上げておきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さんそちらでも見ていただければなというふうに思います。でね、そう、今手元にね、この網走韓国で買ってきたパンフレットがあってね、ちょっと薄っぺらいんだけどね、このか、これね、一応ね、でも金取るんですよ。これ100円のパンフレットがあったんですけど、これさ、これ別にタダで配ってもいいじゃんってぐらいのね、パンフレットなんですけども、まあ、ただ中にいろいろその、過去の歴史の流れだったりか、これあるとね、一個あると、なんかあ、そうだったのか、あそこそうだったのかっていう、これね、ちょっと今読み返すとね、なんかすごくそう思うところがたくさんあって、ね、まあ多分歴史好きのね、歴史の皆さん、あるいは、これね、意外とね、中学生とか見学すると面白いかもしれませんね。中学生、高校生ぐらいでも、まあ大の大人でももちろん楽しめますので、うん、ぜひ行ってみてくださいという、まあ僕からのステマでしたというところで、いや、面白かったです。意外、やっぱり面白かったです。意外とっていうか、やっぱり面白かった。ね、うん、そうなんです。僕もね地元に住んでてね、意外とそういうところ見に行かないんですよっていうので、ね、まあ、そういうね地元の近くにある歴史的な建造物見るのも意外と、面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、僕もねそんなにね歴史好きってわけじゃない、んですよ。中学時代、まあ確かに中学時代ね歴史でね学年1位を取ったことあるけどね、取ったことあるけど、そう、取ったことあるけど、別にそんなに歴史好きじゃないっていうね。別に僕もそんなに、ね、歴史に詳しいわけでもないですからね。まあ、ただ、面白いですよ。そんなに興味なくても、結構なかなかね、へーって思えることとかたくさんあったり、うん、ね、別に監獄じゃなくてもいいですけど、ね、いろいろ見てみるといいのかなというふうに思います。まあ、ただね、これ裏話をするとね、実は網走韓国までね、最初ね、僕観光バス使って網走駅からね、行こうと思ったんです。で、観光バス使うとね、10分くらいで行けるんですけどね、だいたい、網走駅から韓国までっていうのが4キロあるんですけれども、僕実はですね、行きも帰りも、この網走韓国まで、徒歩で行きました。途中さ、歩道がないところとかあってさ、すごい大変だったらあるけどね、あれね。そう、実はね、徒歩で行きました。で、しかもね、これ行ったことある人は分かると思うんですけど、網走韓国ってね、山の中にあるんだよね。そう。まあ、怖かったね。もう、いつクマさんが出てくるかどうかはね、もうビクビクしながら行ってましたけどね。まあ、クマさんは出てこなかったけどね、途中でね、羊に遭遇しました。多分ね、近くの農場でね、話し飼いしてるやつだと思うんでね、途中でね、羊に遭遇してね、びっくりして思わず写真撮っちゃいましたけどね。まあ、そんな裏話もあります。はい。そう。で、網走駅のね、網走駅の前に網走駅ってね、看板だったんですけど、あれね、横書きじゃないんですね。縦書き、普通のね、駅はね、横書きなんですけど、網走駅はね、縦書きなんですね。あれも実はね、刑務所と、実はちょっと関連してたりとかもするので、ね、そんな豆知識、掘り出しつつですね。いや、でもよかったです。いろいろ見れて。まあ、ただね、唯一、本当に後悔したのは、もっと時間取ればよかった。っていうね。はい。ということで、網走に行って、見たのは網走監獄と、リアルな網走刑務所だけです。はい。それだけを見に、わざわざ網走まで行きました。はい。ね、そんなところで。まあ、こんな感じで、まあ、いろいろあって、18日間実家で、過ごしました。まあ、いろいろ話してないこともあるんだけどね、それはちょっとね、話すとね、こう、最近こう、昨今ツイッターでバカッターとかって言われてますけど、こうね、こう、社会的に若さん制裁受けそうな気がするんで、これ以上は語れません。はい。ということで、まあ、18日間の、まあ、いろいろ一皮向けて帰ってきたかな、ということでね、実家で過ごして一皮向けて帰ってきました。さて、あさってから若さん大学ですというところで、実はね、まあ、今日から数えて1週間くらい前までにね、ちょっと実はとあるところに行ってたんだけど、その話次回できるのかな。まあ、ちょっとまあ、次回は多分夏休みの総括反省会だと思います。そういうことで、ここまでのお相手、カラーデズ若でした。それでは皆様、次回までお元気で、さよなら。
の虹かかる。